私たちの広場 in 地方連合報告。北関東女性連合一日集会から見えたこと。女性連合の広場 in 北関報告。筑波教会茨城村田行くよ。2024年9月23日北関東女性連合秋の一日集会が筑波教会で開催されました。5年ぶりの対面での集会は対面参加者124名、オンライン参加者60名以上が一堂に会しての集会となりました。各教会の紹介オリエンテーションに続き、柳沢正史氏の神様に与えられた睡眠と題して講演がありました。朝まで一回も起きずに寝続けることは体力を要するので、加齢に伴い睡眠が細切れになってしまうのはごく当たり前の自然現象であるというお話でした。会場には大きくうなずいている方が私を含め何人かいらっしゃいました。リラックスした中で専門的な内容に聞き入るといった高難織り交ぜてのお話に引き込まれ、あっという間に時間が過ぎました。特にクリスチャンの改宗の前だからこそ思う存分に話せる神様と睡眠との関わりの部分はとても興味深いものでした。昼食を挟んで加藤会長米本幹事より女性連合の現状説明があり、未来に向けての女性連合の在り方について活発な意見が交わされました。会員の高齢化、会員数の減少、それに伴う経済的縮小、ジェンダーの問題など多くの課題があります。それらを乗り越えるために新しい知恵を模索し、実行に移すことが今すぐにでも求められています。改革を進める中にあっても、これだけは残し、また前進させていかなくてはならないことの一つに、世界バプテスト祈祷習慣献金があります。前出の問題により、献金目標額を減額する見直しをせざるを得ない状況ですが、女性連合の活動の柱として、世界伝道を選び取り、会員全体の総意として、2025年度につないでいき、女性連合の明るい展望を期待したいというお話でした。これらの課題を私たち一人一人が自分ごととして捉え、具体的に自分に何ができるかを考える実りある時間となりました。最後に派遣礼拝と続き、2024年度の女性連合のテーマ曲、喜びて主に仕えよ、神聖賛美歌650番の賛美を持って幕を閉じました。会堂が震えんばかりの力強い賛美は、神様の御臨在を確信する豊かな時となり、参加者全員が喜びに包まれました。これからの女性連合の未来に期待するとともに、これまでの主の守り、導き、祝福に感謝し、またの再会を誓って、笑顔で教会を後にしました。私たちの広場 in 西九州報告。実行委員嬉野教会佐賀藤野真澄。西九州地方連合では3月20日木曜休日、私たちの広場 in 西九州を開催いたしました。全国の皆さんに少々遅れをとってしまいましたが、恒例の春の女性集養会と抱き合わせる形で開催しましたので、女性会のあるほとんどの教会が参加することができました。11教会63名の参加でした。まず加藤泉女性連合会長のビデオ視聴に続いて会長にお話しいただき、その後質疑応答や意見の時間、最後はグループに分かれて対話の時間を持ちました。質疑応答や意見の時間では、主に気候改革の土台と世の光 についての質問や意見が相次ぐ活発な意見交換の時となり、最後のグループタイムでも質疑応答や意見の内容を受ける形で対話がなされました。気候改革の土台のビジョンについては特に多くの発言があり、御言葉やイエス・キリストなどの言葉がなぜ入っていないのかという疑問、入れてほしいという意見がほとんどでした。土台についてはすでに多くの時間をかけて整えられてきているところではありますが、この疑問・意見には今一度向き合う必要があるのではないかと思わされています。世の光については機関士として大切にする思い、共に歩んできた歴史に感謝する声があると同時に、内容についての忌憚のない意見も相次ぎました。一方で自分とは違う聖書の読みを否定するのではなく、驚きを持って受け止めているという意見もあり、多様なバプテストの中で機関士をまとめていくことの大変さを思いました。内容についても今後の大きな検討課題の一つであることを実感しました。西九州の女性たちが自分の言葉で語り合うことができたことを意義深く感じています。今回の広場の中で印象的だったのは、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという御言葉が語られた時のことです。胸が熱くなり、みんなの心が一つになるのを感じたのは私だけではなかったことでしょう。改めて私たちが世界宣教に召されていることを確信させられたことでした。大きな節目を迎えている女性連合ですが、神様の導きの中で御心にかなう歩みが与えられていきますようにと祈ります。終わり。